おはようございます。では礼拝を始めましょう。主と共に歩むを賛美します。ラララララララララ3、はい。主と共に歩むその楽しさよ、主のを踏みたまいし、御跡をたどる一足、主にすがりて、絶えず我は進まん。お祈りします。愛する天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか主よ、今からディボーションをしますので、私たちの霊の目を開いてくださり、あなたの苦しい御言葉に目を留めることができますように、導いてください。あなたの光でこの御言葉を照らしてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。本日のディボーション箇所はイザヤ書3章8節から15節です。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行い等が主に背き、主のご意向に逆らったからである。彼らの顔つきがそのことを表している。彼らは罪をソドムのように表して隠そうともしなかった。ああ、彼らに災いあれ。彼らは悪の報いを受けるからだ。義人は幸いだと言え。彼らはその行いの実を食べる。悪者には災いあれ。災いが彼に降りかかり、その手の報いが降りかかる。我が民よ、幼子が彼を虐げ、女たちが彼を治める。我が民よ、あなたの指導者は迷わす者、あなたの歩む道をかき乱す。主は論争するために立ち上がり、民を裁くために立つ。主は民の長老たちや民の司たちと裁きの座に入る。あなた方はブドウ畑を荒れすたらせ、貧しい者からかすめた者をあなた方の家に置いている。なぜあなた方は我が民を砕き、貧しい者の顔をすりつぶすのか。万軍の神、主の御告げ。アーメン。内容を簡単にまとめます。エルサレムとユダは主に背いたので災いに遭いました。主が裁きの座につき、悪者には災いを、義人には幸いを宣告しました。では、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想し、ノートに書き写していきましょう。はい、では分かち合いを始めましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は12節から15節を通して、ここでユダのリーダーたちが堕落したことについて神様が語られていますけども、堕落はいつもリーダーから、指導者たちリーダーたちから始まるんだなということを示されました。その共同体のリーダーの立場にいる人々は、その共同体の霊的状態を対応するという責任意識と、そしてしっかりした献身の意識を持って使えるべきだなということを示されました。そうじゃなければ堕落が国全体に、群れ全体に広がるようになるんだなということを思いました。以上です。
私は8節に目が止まりました。これはエルサレムがつまずき、ユダが倒れたからであり、彼らの舌と行いとが主に背きというところに目が止まって、罪というのは国を引き倒すものだということ、国全体を引き倒す力があるというそのことに目が止まりました。そしてまた、その罪というのは言葉と行いとが主に背くことだということを教えられました。
私も8節、9節が心に止まりました。主の裁きの原因として、エルサレムが罪を行ったんですけども、 まあ、先ほどありましたが、言葉と行いが足のご意向に逆らっていると、そしてその顔つきもそれを表しているということで、このような主に対する反逆行為というのを主は見嫌われるというのを教えられています。以上です。
はい、私も13節から15節に目が止まりました。主は正しい裁きをされる方で、またこの指導者たちにその裁きの責任を問われる、自分が権威を委託した者たちに問われるお方だということを思いました。以上です。
はい、私も行いによって裁かれるということを全体を通して教えられました。10節に、彼らはその行いの実を食べるとか、悪者はその手の報いが降りかかるとか書いてあって、14節にどのような行いなのかなと思ったんですけど、貧しいものからかすめたものをあなた方の家に置いているというふうに書いてあって、本当にひどいなと思いました。以上です。ではもう少し深くディボーションしていきたいと思います。神様はどのような方でしょうか。自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、それでは分かち合いを始めたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は9節から、今朝は罪の性質について、教えられたんですけれども、罪というのがこの国全体を引き倒す力のあるものだということを教えられました。エルサレムがつまずき、ユダが倒れる、そのような罪の力について黙想していて、罪がこう進んでいくというか、罪がこう国を支配していくようになると、それをこう人々が当たり前だと思うようになる。隠すこともせず、公然と当たり前のように罪の生活、行いがなされていくということ。ただしこの罪について悪の報いを免れることはできないということを9節から教えられました。そして同じその9節から、悪い習慣、偶像礼拝、まあ、ソドムのような性的堕落など、そういう罪を行う人々が国の中に増えていくと、国全体の雰囲気が、まあ、そのような雰囲気になって、本当に国全体が罪の中で堕落していくんだなということ、そのことを今朝は罪の性質について教えられました。はい、以上です。
私は8節、9節から知者の神様について教えられました。知者の神様は、この知者とお金を通してご自身に背き、逆らう者を罪に定め、まあ、裁かれるお方であると教えられました。はい、この参考箇所で詩編の73編の9節から11節を見ると、どうして神が知ろうか、意図たる書き方に知識があろうかと書かれていて、その後、見よ、悪者とはこのようなものだとあるんですけども、言葉や行いを通してこの主のご意向に逆らう、そのような罪に対して神様は裁かれるということだと教えられています。以上です。
はい、私は10節から11節のところで、罪についてですけど、神様の栄光、繁栄を表すべき私たちの口と行いが主に逆らうことは罪であることを教えられました。それは霊的につまずいている状態であって、11節ではそれが顔にも現れると書かれています。神様に逆らえば逆らうほど、その報いは自ら刈り取るようになるんですけども、そのようなことを断ち切るためには素早くに悔い改めて霊的つまずきから立ち返るべきだなということを教えられました。また13節から15節のところで、天の父についてですが、天のお父様は民の霊的指導者たちを裁かれるお方であることを教えられました。13節で子供や女性という表現が書かれていて、それは否定的な意味で使われていると思うんですけども、当時の指導者たちの状態がそのような幼いような状態で、 ふさわしくない状態で、神様はイスラエル、ユダの堕落が彼らの責任であると厳しく裁かれていると思いました。以上です。
私は15節と13節を通して、主は公正であってまた憐れみ深いお方だと思いました。裁きの座についてそれぞれの行いに応じて裁かれる神様であるなということを思いました。また10節と11節を通して、主がブドウの木であって私たちはその枝だというのを思い出しました。義人というのは神に去っていく人だと10節に、書いてある義人というのはそういう人だと思います。その彼らは行いの実を食べることができるし、また悪者、11節に出てくる悪者は本当にその自分の行いの報いが降りかかってくるんだなということを思って、私たちは主がブドウの木で主を離れては良い実を結ぶことができないし、人間的に良い実というものではなくて神様の御心の行いをしたいなということを今日は思いましたし、また約束としても御言葉に導かれて進むという約束もいただいて感謝でした。はい、では適用のためにしばらく黙想していきましょう。はい、では適用の分かち合いをしたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は今日のディボーションを通して霊的リーダーの立場にいる人たちの責任と、そしてまずその立場にいる者がしっかりしなければいけないということを語られているんですけども、まあ、自分も一つの群れを主に任されている者として、もっとちゃんと霊的にしっかり立たなければいけないなということをまずは思いました。自分がまず礼拝者と伝道者にならなければいけないことと、それから今日から新学校の生徒の方々を生活の指導やまた論文の作成など手伝ってほしいということを頼まれて、今日からその奉仕に携わるんですけども、自分は誰かの生活指導などできるそういうものじゃないですので、自分自身がまず生活の乱れているところはないか、そしてしっかり主の前で歩んでいるのかをまず吟味しながら悔い改めつつ、謙遜にこの奉仕に携わろうと思いました。以上です。
はい、私は今日の箇所全体を通して今の日本の国がちょうど本当にこのような状態だなと思いました。ブドウ畑が荒れ捨てられて、貧しいものからかすめたものを家に置いている、本当に国の指導者がそうであるということを思ったときに、本当に日本が滅ぼされてしまうかもしれないという危機感を持ちました。私自身も置かれている牧師として使わされている使命は小さくなくて、本当にその責任も問われるなと思ったときに、まあ、福祉的な働きをしたいという人が周りにたくさんいて、昨日もそういう話が出てきて、本当にこの働きのために、地の塩としての働きのために、世の光としての働きのために祈り進めていかなければいけないということを今朝は示されました。以上です。
はい。私もこの今日のディボーションを通して、自分の言葉、行いを通して、知らず知らずのうちに、主のご意向に背いていることはないかと。これは日々、群れで使えるものとして、この悔い改めていく。自分自身のうちにそういうものがあれば、日々悔い改めていく。そのような姿勢が問われていると、今日は思わされました。以上です。
はい、私も、指導者の責任というものを思ったんですけど、私は、まあそういう立場にはまだないですけど、ただ、群れの中で貧しい家庭を一つ思い出したんですけど、こういうご家庭を本当にケアする必要があるなということを思いました。以上です。
一言お祈りします。愛する天のお父様、今日も私たちにあなたの御声を聞かせてくださってありがとうございます。今日与えられた御言葉を握りしめて一日を歩むことができますように、聖霊様導いてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。